お立ちいただきまして、三英546番をご一緒に歌いましょう。第7章別紙のプリントをご覧ください。礼拝用講読文イザヤ書第7章13節から17節。イザヤは言った。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。災いを退け幸いを選ぶことを知るようになるまで彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上にエフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。続いて主の祈りを祈ります。主の祈りは礼拝用講読文のプリントの裏面に書かれてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌の106番をご一緒に歌いましょう。 あらののはてに夕日は落ちて、たえなる調べ、雨より響く、グロリア、インエクセルシスデオ、グロき人、雨なる歌を喜び聴きぬ、クロリア、インエクセルシスデオ、クロて羊飼いらは、まぶねに伏せる御子を拝ぬ、ロリア、インエクセルシスデオ、クロリア、インエクセルシスデオ、教師も御子は生まれた甘い犬、よろずの民よ、いさみて歌え、クロリア、インエクセルシスデオ、クロお座りください。聖書を拝読いたします。まず最初に旧約聖書ダニエル書第9章20節から27節、旧約聖書の1396ページを開いてください。旧約聖書1396ページ、ダニエル書第9章20節から27節、こうしてなお訴え祈り、私自身と私の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山について主なる私の神に嘆願し続けた。こうして訴え祈っていると、先の幻で見たもの、すなわちガブリエルが飛んできて近づき私に触れた。それは夕べの捧げ物の頃のことであった。彼は私に理解させようとしてこう言った。ダニエルよ、お前を目覚めさせるために来た。お前が嘆きの祈り、 嘆き祈り始めた時、御言葉が出されたので、それを告げに来た。お前は愛されているものなのだ。この御言葉を悟り、この幻を理解せよ。お前の民と聖なる都に対して70週が定められている。それが過ぎると逆らいは終わり、罪は封じられ、不義は償われる。常しえの正義が到来し、幻と予言は封じられ、最も聖なるものに油が注がれる。これを知り、目覚めよ。エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あって、危機のうちに広場と堀は再建される。その62週の後、油注がれた者は不当に倒れ、立たれ、都と聖女は次に来る指導者の民によって荒らされる。その終わりには洪水があり、終わりまで戦いが続き、荒廃は避けられない。彼は一週の間、多くの者と同盟を固め、半周で生贄と捧げ物を廃止する。憎むべき者の翼の上に荒廃をもたらす者が座す。そしてついに定められた破滅が荒廃の上に注がれる。続いて新約聖書、ヨハネによる福音書第1章29節から42節。新約聖書の164ページを開いてください。新約聖書164ページ。ヨハネによる福音書第1章29節から42節。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかし、この方がイスラエルに現れるために、私は水で洗礼を授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために、私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられる、かを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟、アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれた者という意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。そこまでです。ご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。黙祷の姿勢をとり、手を組んでください。救い主イエス・キリストの父なる御神様、私たちはアドベントの期間を祈りを持って過ごし、クリスマスの朝、 御子イエスキリストのご降誕を祝うべく集まってまいりました。あなたが一人一人の名を呼び、健康を与え、礼拝の場へと招いてくださり感謝いたします。しかしながら、一週間の歩みを振り返るとき、あなたがいつも共におられることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた瞬間があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に振る舞ってしまった愚かさを懺悔いたします。そしてどうか知らずして、数多くの罪とがとを犯してしまった私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう願います。ただいまより、中本純牧師より神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に御言葉を語れるように力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾け、イエス・キリストのご降誕を回収一度喜び祝いますよう祈ります。また礼拝の中で聖餐式が持たれます。目に見える恵みを通し、主イエスの贖いを覚えるひとときとさせてください。昨晩は美しいオルガンの音色と心に響く歌声に耳を傾けるひとときを与えられ、地域の方々と共に礼拝をお捧げできましたことを感謝いたします。今朝は私たち仙台東六番町教会がいつも以上に伝道の技のために用いられていますことを覚えております。このクリスマス礼拝のために私たちは早くから祈りを持って備えてまいりました。今朝この教会に招かれたお一人お一人をどうか祝福してください。久しぶりに教会に来られた方をどうかあなたの恵みで満たしてください。どうか教会からこの宮町の地に喜びが広がっていきますように。今日の礼拝を覚えながらも集えない方々の上に私たちと同じ恵みを与えてください。とりわけ介護や育児、病床にある方には癒しと平安を与えてください。そのところにあって同じ思いでクリスマスを祝えるようにお願いします。キリスト教学校、キリスト教系子ども園、介護施設、病院の働きをお支えください。そこに通う子どもたち、生徒、学生、利用者の方々と勤めておられる職員の方々の上に、神様の導きと祝福を与えてください。より多くの人がイエス・キリストと出会い、聖書の教えを土台とした人生を歩み、救いの喜びを味わうことができますように祈ります。世界に目を向けますと、国同士が争う戦争が今もなお続いております。しかしながら、御子イエス・キリストは平和を与えるためにお生まれになりました。どうか一日も早く戦争が終結し、神様による本当の平和を打ち立ててくださいますようお願いします。東日本大震災から12年9ヶ月が経ち、傷ついた町は元に戻りました。しかし、今もなお孤独の日々と戦う人がおります。どうか神様が孤独を感じている方に寄り添い、平安と癒しを与えてくださいますように心から祈ります。神様、この一年も教会学校の歩みが守られたことを感謝いたします。礼拝の後には教会学校によるページェントが予定されております。子どもたちはこれまで一生懸命練習に励んできました。その姿を、またその頑張りをあなたは最もよくご存知ですから、どうかドキドキしているその心を受け止め、平安で満たし、十分に練習の成果を発揮できるように力を与えてください。教会学校は来週より冬休みに入ります。どうかその期間、子どもたちの健康と生活をお守りください。今年は多くの青年もページェントに参加してくれますこと、心から感謝いたします。あなたが青年一人一人の名を呼び、この教会へと招いてくださった方々です。それぞれの生活と学業、また仕事が守られますように祈ります。教会学校教師の働きをお守りください。130年前、あなたは一人の新学生に福音伝道の志を立てさせられました。今を生きる私たちにも同じように志を立てさせてください。そしてより多くの子どもたちと その担い手を与えてくださいますように。神様が成長させてくださることを信じて、新たなる年も子どもたちに福音の種をまき、水やりをなさせ、教会学校の技に励むことができますよう祈ります。まもなく2023年も終わります。今年は教会創立130周年の節目の年でありました。この1年の中で神様からいただいた恵みを数えながら、また感謝しながら、一人一人が新たなる週を過ごせますようにお願いします。この小さき祈りと感謝を主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、別紙プリント賛美歌21-271番をご一緒に歌いましょう。喜びは胸に満ち溢れる、あまりに大きいこの恵みよ。神の一人子がこの世に生まれて、私の兄弟となられたから、悲しみ憂いに沈む時も支えてくださる神の恵み。御子なる主イエスは神の御元から愛の眼差しで見守られる。主イエスを離れてただ一人で、どうして私は生きられるか、計りも知られぬ深い罪さえも、主イエスの恵みは覆い包む。喜びは胸に満ち溢れる、すべての人々主をあがめよ。栄えの座を捨て、神の一人子は馬舟の中に身を置かれた。お座りください。説教響かせよ喜びの調べと題して、中本純牧師。
今朝私たちはイエス・キリストのご降誕を覚え、共にこうしてクリスマス礼拝をお捧げしています。イエス・キリストが今から約2000年前にこの世界にお生まれになられた、その出来事を 私たちはメリークリスマスという言葉を持って共に喜びを表しております。メリークリスマス、この言葉には厳密な訳し方をするとキリスト礼拝おめでとう、そうした訳になるかと思います。キリスト礼拝、それは今から約2000年以上前にベツレヘムの家畜小屋においてお生まれになられたイエス・キリスト、この幼子イエス・キリストを取り囲むように羊飼いたちや東方の三博士たち、この人々が最初の礼拝を捧げた、その姿を言い表しております。キリスト礼拝おめでとう。しかし私たちは知らされています、このクリスマスの時も今なお世界においては争いが続いている、人と人とが互いに命を奪い合う、そうした凄惨な出来事が続けられているということを、そうしたこの世界で起こっているいわば不協和音というものが日本に暮らす私たちにおいてもこの心にも少なからず影響を及ぼしております。それは不協和音となって私たちの心にも響くものであります。そのような中で私たちは片や世界においてそうした凄惨な出来事を繰り広げている国を覚えつつ、メリークリスマスと口にすることがふさわしいのだろうかと、そのようについ思ってしまいます。ですが、ぜひ知っていただきたいと思います。このような凄惨な出来事が起こっている中だからこそ、ぜひともメリークリスマスという言葉を力強く言葉にして言い表していただきたい。また、音符に乗せて歌っていただきたいと、そのように思うのです。なぜかと言いますと、今から約2000年前に、ベツレヘムの家畜小屋でお生まれになられたイエス・キリスト、このお方のご降誕を覚える言葉であるメリークリスマスは、十字架の死の後に、よみがえりを果たされ、この復活を味わわれたイエス・キリストにも向けられているメリークリスマスでもあり、そして私たちが今待ちわびている再臨のキリスト、やがてこの世界においでになられるキリストにも向けられた言葉であるからです。メリークリスマスという言葉は、どれだけ不穏なこの世界の暗闇とも思える旅路の中においても力強くその命を伝えるメッセージであるのです。いわば最強の言葉です。どのような困難な中にあっても、たとえ私たちが夜の闇に一人孤独に取り残されたような、そのような錯覚を覚えるような人生の歩みのただ中にあっても、このメリークリスマスという言葉を常に口ずさむことを忘れないようにしていただきたいと思うのです。この世界に紛れもなく朝の光をもたらしてくださったイエス・キリスト、このお方がやってこられたその状況というものを福音書記者ヨハネは今朝の1章29節以降でこのように語っております。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。イエス・キリストが洗礼者ヨハネのもとにやって来られた。この少し前の箇所を見てみると、エルサレム当局から使わされた祭司やレビ人といった いわゆる人間の権威を代表する人々を通じて神の御業を問いただす場面というものが描かれておりました。あなたはどなたですか？あなたはメシアでもエリアでも、またヨハ、あの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですか？と、そのように人々は洗礼者ヨハネに尋ねるのです。ヨハネが行っていた洗礼活動に対して、エルサレム当局、つまり人間を代表する思いというものは、言ってみると懐疑的でありました。元来、外国人がユダヤ教徒に改宗するための罪からの清めの儀式であった洗礼という、その儀式をユダヤ人に対しても大々的に行っているからです。そして、この人のもとに大勢の人々が集まっているではないかと。この人物は一体何者なのかと。そのように、ユダヤの当局は懐疑的に思ったのです。宗教的権威を持った人々は、洗礼者ヨハネが取っていた行動というものに実に疑い深い眼差しで疑問を抱いたのです。ですが、ヨハネはそうした人間的な思いや疑い、さらに言うと自分たちの利益やある意味保身のためにあれこれと考えを巡らす人々にはっきりと神の意思を伝えるのです。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。この言葉の通り、イエス・キリストはヨハネから洗礼を受けられたのです。まことの神であり、まことの人であるイエス・キリストがどうして罪の清めの洗礼を受けなければならなかったのでしょうか。罪なき神の身分であるイエス・キリストがなぜ洗礼を受けなければならなかったのでしょうか。このことについて同じ出来事を別な視点から伝えるマタイによる福音書では、洗礼者ヨハネの方が完全にイエス様に恐縮して、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか、そのようにイエス様に尋ねている様子が描かれています。その洗礼者ヨハネに対してイエス様はこのようにお語りになります。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいこと。罪なきお方が罪の清めである洗礼を受ける、それは神様の意思に基づく正しい行為であるとおっしゃるのです。もっと言うと29節のところで洗礼者ヨハネが言っているように、世の罪を取り除く神の子羊が洗礼を受けられることによって、洗礼という技に本質的な命が吹き込まれたということを伝えています。つまりそれまではユダヤ人たちの間で外国人を改宗させる際の罪の清めの儀式であった洗礼であったはずなのですが、この時を境にイエス・キリストによる新しい意味を持つ洗礼とされたということを伝えているのです。それは私たち人間に普遍的に横たわるこの命の奥底に潜む罪の清め、このお方の十字架の贖いと結びつけられるための罪からの贖い、そして三日目によみがえりを果たされた復活の命に結ばれるための洗礼として私たちに備えられたのです。キリスト以前にイエス・キリストがおられた時代、そしてキリスト以後を生きる私たちに、すべての時代を生きる人々が受ける洗礼がイエス・キリストの贖罪と復活の命に預かる技とされているのです。29節のところで洗礼者ヨハネが語っている神の子羊という言葉、これは言ってみれば ユダヤ的な表現であると言えます。ユダヤ人にとって羊は実に身近な生き物でありました。しかもユダヤ人にとってそれは贖いの技として捧げられていたものです。贖いの技として捧げられる子羊の血というものはイスラエルのために備えられているものでありました。つまり神様によって選ばれたイスラエル共同体のためだけに備えられていたものです。しかしイエス・キリストはその贖いの技を大きく転換させたのです。イスラエルのためだけではなく全世界のために流される血としてご自身を神の子羊として捧げられたのです。したがって旧約の時代からのユダヤ的な神の子羊という言葉はこの新約の時代、つまりイエス・キリストのご降誕以降大きく意味を転換させました。私たちはこのお方があらゆる贖いの技を刷新され、そしてこのお方をもってしてしか果たすことのできない本当の贖いに預かるようにされているのです。先ほどご一緒にお読みしました旧約聖書のダニエル書9章20節以降、そちらをご覧いただきたいと思います。この9章20節以降におきまして、ここには預言者ダニエルに指し示された神様から使わされた天使ガブリエルの言葉が記されております。天使ガブリエルは福音書の中でも登場するとても有名な天使です。ルカによる福音書におきまして、マリアのもとに訪れて恐れることはないと、そのように御子イエス・キリストがこれからお生まれになられることを告げられます。ここにおいて天使ガブリエルは預言者ダニエルに対し24節のところ、お前の民と聖なる都に対して70州が定められている、それが過ぎると逆らいは終わり、罪は封じられ、不義は償われる、このように語っております。ダニエルはこの箇所において、あらかじめバビロニアによって崩壊させられた国家の再建、それとともに自分たちイスラエル民族が犯してきた罪を悔い改める言葉を神様に述べ、そして神様にお願いをしていることがわかります。そうしたダニエルのお祈りに対して天使ガブリエルは、お前の民と聖なる都に対して70州が定められている、そう語るのです。この70州という数字ですが、とても象徴的な数字です。なぜかと言いますと、この預言者ダニエルが伝える70州という数字のこの1週は7年間を指しております。1週間が7年間としてカウントされます。ですからここで言われている単位というのは490年後ということです。490年後にイスラエルの民の罪を贖う救い主が到来する、そのことが予告されているのです。そしてダニエルがかつてここにおいて願ったように、エルサレムが回復されますようにと、破壊された神殿がこのまま廃墟として踏み荒らされることがないようにと、そのように神様に願った事柄というものがイエス・キリストを通して本当の意味で果たされていくこととなるのです。ダニエルが神様に対してこの荒廃したエルサレムの都を再建してくださいと涙ながらに祈った言葉、それは救い主の到来をもって贖われる願いでありました。私たちは 今この世界において様々に悲しい出来事を日々知らされております。私たちの知らない場所で、まだ行ったこともない国で、多くの人々の血が流されてしまっている。そうした出来事が連日ニュースを通して知らされます。そうした国に暮らす人々のことを様々に想像します。神様、どうかこの荒廃した国をあなたが支えてください。そこに暮らす人々、子供たちに至るまであなたが守ってくださいと、そう願わずにはいられません。そうした最中にあって、神は常に救い主を通じて私たちを癒し、そして私たちの罪とがとを打ち砕き、その上で新しく本当の平和を再建してくださる。私たちが暮らすべき本当の場所を備えてくださるというのです。洗礼者ヨハネがイエス様に対してこのように証しした。私は水で洗礼を授けに来たというこの言葉を上書きする形で、イエス・キリストが霊をもって私たちに本当の清めの技を果たしてくださっている、その事実を伝えております。私たちは霊によってこのお方が与えてくださる本当の平和に預かるようにされている。霊というのはイエス・キリストの霊です。今この礼拝の場に満ち満ちるイエス・キリストの霊です。そして今朝私たちに備えられている聖餐卓上に備えられるパンと杯に注がれる霊です。そしてこの霊というものは、私たちが語る口にもこの言葉にも注がれていることを知らされています。35節以降において、洗礼者ヨハネの二人の弟子たち、そのうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであったということが記されております。このアンデレは、洗礼者ヨハネが荒れ野で叫ぶ声として、その叫んだ声に基づきイエス・キリスト救い主を仰ぎ見るようにされています。するとそこからアンデレは彼の兄弟であるシモンに会って、イエス・キリストのところへと連れて行くように導かれるのです。つまり荒れ野で叫んだ洗礼者ヨハネの声は伝播して、一人また一人とイエス・キリストの救いへと導くようにされていったということを伝えているのです。やがてこのシモン・ペトロはイエス・キリストの弟子の筆頭格となり、そして最初の教会の時代の使徒とされました。そこから世界中にイエス・キリストの福音は述べ伝えられていったのです。私たちが口にするキリスト礼拝おめでとう、メリークリスマスの言葉は、キリストの霊が伴って人から人へと伝播されていく、この喜ばしき福音の知らせというものが一人また一人と大きく伝わっていく、その様子を私たちはキリストを通して味わうようにされているのです。ぜひ今朝私たちは共にメリークリスマス、この気持ちを携えて歩んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。この世界に御子イエス・キリストをお遣わしくださいました天の父なる神様、今朝私たちは御子のご降誕を覚えるクリスマス礼拝をお捧げしております。またこの大方の霊に預かるための礼拝を捧げ、御言葉に聞き聖餐に預かろうとしております。どうぞ私たち一人一人のこの言葉というものをイエス・キリストの霊で満たしてください。時に私たちがこの 暗闇と思えてしまうような世界のただ中を、喜びの霊をもって、大しく歩むように導いてください。喜ばしき知らせを響かせながら歩むものとさせてください。どうか、今朝、教会に集められたお一人一人を、あなたの祝福をもって、新たな歩みを、あなたが伴ってくださいますようにお願いいたします。礼拝を覚えつつも集いえない方々をそのところに会って支えてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌112番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。
じ 今朝はご一緒にクリスマス礼拝をお捧げしています。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたしますので、そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみとをもって罪をあがない、何の遺産もない私たちを招いて、神の子とし、とこしえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日も早くイエス・キリストは救い主であると告白をし、洗礼を受け聖餐に預かることができるよう共に祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であった時、主はまず私たちを愛して肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって全てに勝る恵みを知らせてください。また見舞いにある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 配膳に漏れている方はおられませんか。味わい見よ主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を配膳いたします。配膳者の方はお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。配膳に漏れている方はおられませんか。味わい見よ主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによってその一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、とこしえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今、私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがとこしえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。 お座りください。以上で聖餐式を終わります。
お立ちいただきまして、正英賛美歌543番を歌った後、祝祷高僧をもって本日の礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。